This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 130. 皆さんこんにちは、ピアレスゆかりです。このエピソードの収録をしている時点で11月7日の土曜日なんですが、先ほどジョー・バイデンがアメリカの第46代大統領になるということが報道されました。選挙日が火曜日でしたが、それから思ったよりね、長く結果が出るまで時間がかかりましたね。その間、私はサンディエゴの塚越悦子さんと、あと夏休み企画の時に大統領選についてお話ししてくださった堀正剛さんと3人でですね、ずっと Facebook のチャットがこう、オンゴーイングで続いているんですけども、私と悦子さんは同じタイムゾーンなので、北米時間のまあ夜11時ぐらいになると2人ともじゃあ寝ますって言って、堀さんはまあ日本時間の朝2時ぐらいですかね。私は朝方人間なのでそんな遅くまで起きてられないんですが、堀さんは本当この数ヶ月間ずっと大統領選をウォッチされてきていましたので、とにかく詳しいし、これってどういうことっていう、質問があるとすぐに堀さんのようにこう知識の深いことにアクセスできて答えを教えてくれるというのは大変ありがたいことでした。この大統領選で注目されていたのは、やはり副大統領候補のカマラ・ハリスですが、彼女がこれで初の黒人、そして初の女性副大統領ということで歴史に残る選挙になりましたね。本当に嬉しいです。とはいえ、ドナルド・トランプはまだ来年の1月の就任式までは大統領ですし、いろいろとこう、訴訟を始めたり、あとはこう、潔くホワイトハウスを出ていかないんじゃないか、またトランプ派の人たちがまた暴動を起こすんじゃないかと、いろいろな不安な要素は残ってはいるのですが、とりあえずソーシャルメディアに張り付いて、こう、選挙の行方を追うという日々からは解放されそうで、ほっとしています。さて、今週のゲストは、ボストン在住のオペラ翻訳者の三浦真由美さんです。またまたボストン組ですが、真由美さんと私はもう、かれこれ10年ほど仲良くさせていただいているんですが、今回ブレネ・ブラウンブッククラブにご参加いただいたことをきっかけに、ズームでお話しする機会がぐっと増えました。私も翻訳はやりますが、全然自信のない翻訳者で、自己紹介をするときに翻訳者というのは入れなかったりすることが最近多いんですけども、プロでも20年以上やってらっしゃる真由美さんに、言語のこと、舞台芸術のこと、そしてブレネー・ブラウンがよく言っているアリーナに立つということなどについてお話を伺いました。それでは早速真由美さんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは三浦真由美さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ゆっくりこうやって話すの初めてですね。
そうですよね。もう読書会で最近
週に1回
動いてるゆかりさんを見れるようになり。
でもそうだから、ブレネー・ブラウンのブッククラブに真由美さんが参加していただいた時に、なんかゆかりさんのブログでブレネーのことを知ってみたいに言ってくださったので、それでそのなんかああと思って調べたら、なんか7年前ぐらいなんですよね、なんか最初に書いたのが、だから私と真由美さんネットのお友達がもうその最低でもそのぐらい前からつながってるって、
多分そのより前だからもう本当10年近く、
10年ぐらい、
ツイッター始めて
今年まではこう動くお互い動くのを見てなかったっていう。
そうですね、やっぱりでも直ね、まあ距離もあるけれども、いろいろイベントされてるのは見てたんですけど、そこまで行く勇気はなく、ですごくいいタイミングでこの読書会っていうのを誘っていただいて、というかお見かけして自分も入ろうって思ったのもすごく、なんていうのかな、タイミングが、
タイミング、
そうですね、
なんかいろんなことが重なり合った。まあその多分このコロナも多分なかったら、読書会とかまで考えてなかったかもしれないし、
そうですね、
っていうかズームで読書会とかまずやってなかったじゃないですか。今までブッククラブって結構ね、その地元の人と実際に会ってやるっていうのが大きかったんですけど、
そうですね、いやボストンでもブッククラブとかはあるんですよ結構、まあ向上心のね高い方たちがいらっしゃるので、で ただそのズームも私この半年ぐらいやってなかったんですね。
はいはい。
コロナが始まってから急にリモートが増えたけれども、もうこの半年ぐらいあらゆるものを断りまくって
あ、そうなんですか。
そうなんです。私はだからもう顔出しズームっていうのはこの読書会が初めてみたいな
あ、そう
感
なんで
じで、
すか。
ずっとなんていうか逃げてきたんですね。ちょっとこう、あんまり、なんていうのかな、まあ、
ハードルが高い。
そうですね、ハードルが高かったですね。っていうか、そもそもこういうライブ向きの人間でないと思ってるので、
あ、そうなんですか。あ、じゃあちょっと話をか戻りますけど、最初に簡単に自己紹介
そう
を
です
し
ね。
ていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。
はい、三浦真由美です。オペラの翻訳をしていますというふうに、まあ、一言では言ってるんですけれども、まあ、どういうことかっていうと、オペラの台本を日本語で読めるようにする字幕とか記事の翻訳とか、それが一つ。あと、オペラの歌を日本語で歌えるようにする訳詞ですね。あと、三つ目は、そのオペラの世界をこう紹介する文章を書く、日本語で。コンサートの解説だとか、レビューだとか。まあ、全部ひっくるめて、だんだんバレエをやったり、ダンスをやったりっていう、その舞台芸術、いろいろやるんですけれども、舞台芸術の分野で日本語のコンテンツを充実させる仕事っていうのかな。まあ、そういうことをやっています。で、生活はアメリカのマサチューセッツ州ボストンの郊外に22年住んでいます。日本人の夫と、あとボストン生まれの息子が2人います。
なるほど。
で、アメリカに来てから英語、英日翻訳も始めて、っていうのはオペラの方の仕事はヨーロッパ言語が主なので、英語の翻訳はこちらに来てから、これは本山真由美名義で、やってますけど、まあ、これはマイノリティのなんか尊厳に関わるようなテーマに絞って、かなりお仕事としては選ばせていただいてますね。
なるほ
障
ど。
害に関わる本だとか、難病を描いた映画とか、あと人道支援関係の、ボランティア翻訳だとかをやっています。
なるほど。オペラの翻訳自体はもう日本にいらっしゃる時からされて
そう
る
で
んです すよ
ね。
ね。じゃあ
大
も
学生の頃から
う、そ
で
の、
す。
それに至った経緯っていうのはどういう感じなんですか？
もともと音楽は好きだったんですけれども、歌、やっぱり言葉に興味があったので、文学系だったので、音楽と言葉っていうことで、やっぱり歌に関わることにはずっと興味があり、で、大学が私哲学科だったので、語学をいろいろやらされるんですね。
あ、なるほど。
それで、まあ、フランス語、ドイツ語をやって、まあ、イタリア語も勉強したりして、それで、ちょうどそれは、オペラの言語
そう
に
ですね。
重なってるっていうことで、で、まあ、最初は、アマチュアの方、団体の方から翻訳できる人を探してるっていうようなことをいただいて始めたんですね。そこから、まあ、いろいろそういうニーズがあるのかな。まあ、オペラのことだったらば何語でもやりますっていうことなので、それで、口コミが口コミで。
オペラのその専門の翻訳家みたいな人は多いんですか？やってる方は。
どうなんでしょう。
同業者みたいなのはいらっしゃいます。
いやー、あまり、あれですね。もちろん、研究者の方とかは、ご自分で必要な分だけ訳されたりっていうことなんですけど、私は自分は歌わないですし、ですから、必ずどなたかお使いになる方のためにするっていうことですね。もちろん、お歌になる方はご自分で、どういう歌なのかっていうことは研究されて、してらっしゃるんですけども、あんまりこう、外には出てこないですよね。やっぱりそのパフォーマンスが、最終成果物なので。
そうですね。面白い。私、子供の時からの夢ってそんなたくさんある人じゃないんですけど、私昔オペラ歌手になりたかったんです。子供
歌
の
うんだ。
時。今はもう全然歌わないですけど、なんか多分中学生ぐらいの時に図書館でたまたまマリア・カラスのなんか自伝みたいなのを読んで、めっちゃこの人かっこいい、こうアイライナーガー入れて、かっ
ご
こ
いです
いい
ね。
と思って、それで多分、で、たまたま音楽の先生が、その先生ご自身もオペラ歌手の方だったんですよ。だから、週末とかにリサイタルとかされてる方で、 で、なんかすごく可愛がってもらって、その先生にたまたま、なんか私もそういうのやってみたいみたいに言ったら、あ、じゃあ、教えてあげるって言われて、で、まあ当時で、まあもちろんその先生が生徒に、そういうなんかお稽古事をするのは多分、あんまりよく、ね、だから本当の音楽の先生については多分何万円って払わないといけない
そう
ん
で
だ
す
け
よ
ど、
ね。
まあその、たまたま自分の学校の先生だからなんか月謝が5000円でよかったんですよ。で、週に1回ぐらい学校終わったらその先生のお家に行って練習するっていうのはどのぐらい？でもそんな1年ぐらいですかね。や
先
り
生
ま
も
し
きった
。
とね、なんか教えられがあったんじゃないですか。
そうだからまあその先生のリサイタルがあったら見に行ったりとかして、でもまあ、まあ、多分先生はこの子はこう、なんていうの、こう音大に行くようなレベルじゃない、まあ趣味で楽しくてやってるっていうのは先生も分かってたから、まあ先生も多分趣味で教えてくれたんだと思いますけど、なんか懐かしい思い出ですね、なんかそういう
だからそ
の。
の舞台芸術に接した時の自分はどこに惹かれるかっていうのは人によってやっぱ違うと思うんですよね。やっぱり私は、結構早いうちからなんていうか自分がやる人じゃなくて、そのやっぱり裏方気質というか、最初に出会った時は私のピアノの先生のご主人様が演出家、オペラの演出をされていて、でその先生の関わる舞台に呼んでいただいてたんですね。ですからそのこの舞台見てるステージだけじゃなくて、その裏があるってことを最初から知ってたので、でどっちかというとそちらの方に興味があるんです
あ、でも
ね。
それ分かりますよ。私も、まあ、うちは息子が役者なんですけど、で、私も実際、自分もシアター、ね、舞台芸術好きだし、見に行くし、だけど、なんか自分がこう女優さんになってステージに立ちたいっていうのとはちょっと違うんですよね。で、私もその、いい俳優さん、女優さんっていうのがすごく好きなんだけど、私は今、なんかまだそれをどうやって自分のキャリアにすれば、だから今はまあその、ね、なんか宣伝したりとか、その劇団の理事に入ったりとか、ボランティアしたりとか、多分、一昨年ぐらいかな、やった時に多分、まゆみさんともお話ししたと思うんですけど、あれなんだっけ、あ、ミカドっていうオペレッタの文化コンサルタントやって、
あり
まあ、
ま
そ
し
れも
た
ボランティア
ね。
ですけどね、やった、すごい楽しかったし、だからそういうなんかこう、関わりたいっていう気持ちはすごく分かります。で、必ずしも自分が主役になりたいっていうのとはちょっと違う。
なんかこう居場所がね、自分の落ち着く場所っていうのかな、ありますよね、それぞれ。だからそういうものがあるんだよっていうことを、していく仕事は結構ね。
楽しいですよね。
で、やっぱりこの英語圏に来て、そういう仕事のニーズがあるんだってことが分かったっていうのが大きかったですね。やっぱりオペラ自体はヨーロッパ言語なんだけれども、アメリカに来てみたら、あらゆるものが英語で読めるようになってて、全部翻訳もされてるし、あと解説書もいっぱい出ているし、で、やっぱこれは日本ではあんまりそういうことを感じなかったので、すごくなんか一つ疑問が湧いても調べるのにすごい時間がかかったりとか、この英語のリソースの充実具合にはっていうのはすごい衝撃でし
なん
たね。
か、私ちょっと言葉にするのが難しいけど分かります。だから英語、なんていうのかな、日本人は結構言語で、こっちから行って言語を勉強して、なんか言語でやっちゃおうみたいなのがあるんだけど、英語圏の人って、いやもう分かんないから全部英語にしてみたいな、
そう
そういう
ね。
なんか文化があって。
そう。だからオペラなのに、アメリカに来たっていうのはちょっとな、まあ、オペラやるんだったら、どうせだったらヨーロッパに住みたかったねなんて思ってたんですけど、でもこのね、なんていうのか、その裾野の広さというか、あとそのアウトリーチ活動なんていうのもすごく盛んですしね、こういう支えがあって、華やかな限られた時間の舞台があるんだなっていうことは常々感じてます。
いいな、私ももっとオペラもうちょっと勉強したいんですけども、全然わかんないですね。
なんか出会う時期ってのがあるんですよね、きっとね。だからもちろんその触れる情報をいっぱい出していくってことは大事だけども、いつ誰に引っかかるかっていうことは本当にわからないし、できれば幸せな出会い方をしていただきたいので、だからね、お友達のやる舞台に行ったっていうのがきっかけになることもあるだろうし、
そう
そうじ
で
ゃ
す
な
ね。
くてとかね、いろいろですよ
今なんか日本、多分アメリカもそうだと思いますけど、日本だと日本語でやる
ポップオペラみたいなのもすごい流行ってるじゃないですか。
うんうんうん、
私はなんか、まあ、見に行く機会ないですけど、歌舞伎とかもどんどん変わってるし、なんか、これがオペラになってるんだみたいな漫画とかを原作にしたとか。
ああ。新しい作品を作ろうっていう動きはいっぱい出てきてますよね。
うん、で、私も、まあ、アメリカと詳しくないですけど、多分アメリカもそういう、こう、ね、現代のオペラみたいなのも多分いっぱいあると思うんですけど。
そうですね。そう、だから、英語のオペラあるんだっていう、
うん、
こちらに来てから
の。そう、だからその自分が中学生時の意識で考えてるから、やっぱりそういう時に読んでたものとかを覚えてるんで、うん、やっぱりその英語でオペラとか、あと私あのアマデウスっていう映画があるじゃないですか。
はいはい、
あれがすごく好きで、何回も見てるんですけど、
うん、
まああれとかも、なんかあの皇帝がなんか何語でオペラをやるんだとかいう話をしてて、ドイツ語でオペラとか、うん、みたいな。
言ってましたよね。
うん、だから当時の、うん、あの時代のある人たちは理解できてたわけでしょ、他の言語も。
うん、
ウィーン、まあ、ウィーンって何、オーストリア、
オーストリアですからね、うん、ドイツ語、日常言語はドイツ語なんだけど、うん、オペラはもともとイタリアで生まれたものだから、やっぱりね、そのイタリア語のオペラが本物っていうような意識がやっぱあったんじゃないですかね、うん、まあ、あの頃ちょまだドイツ語のオペラはそんなにできてなくて、うん、
ね、ただその
オーディエンスランゲージでやるっていうことの議論はね、もうずっと続いていて、うん、今ほとんどどこの国でも言語でオリジナルのランゲージで、うん、上演しますけども、
はい、
うん、それはどこまでそのオーディエンスの聞く人側の言葉にするかっていうのは、
うん、まあ、オペラはでも歌なのでね、その意味が分からなくてもなんていう、なんかこう理解できるというか、
うん、
そのメロディーが分かっていて、なんかこういう歌詞みたいなのが分かっていれば いけそうな感じもしますけど、でも普通の演劇とかだと字幕が出たりするじゃないですか、
うん、
あれを見ながらこう舞台を見るのも難しいですもんね。
そうですね、まあ、私は生の舞台につける字幕はやらないんですけど、うん、やっぱりそれは舞台に集中をそぎますよね、うんうん、まあ、助けにもなる部分もあるんですけれども、その事前と事後の資料にもっぱら関わっているので、うんうん、
いや面白いお仕事だなと思います。あとですね、私まゆみさんいろいろ本当にいろんな活動をされているんですけども、気になったのがちょっとブックマークして見てないんですけど、国境なき翻訳団でしたっけ、
うん、国境なき翻訳者団、
翻訳者団、
うん、Translators Without Borders、はいはい、いう、
それはどういう活動なんですか。
これはアメリカの NPO なんですね、
うんうん、
でよく国境なきって言うと国境なき医師、
はい、
とか はい、ありますけど、要するにそのアメリカの NPO なんですけれども、あちらのヨーロッパとかイラン、イラク、
うん、
紛争地域の支援のために始まった団体で、つまりその戦争であるとか災害であるとか、そういう苦難の時に情報が一番力になると。
なるほど、
うん、でその情報のバリアをなくすために、ボランティアの翻訳者が翻訳をすることで、その、困っている人たちの言葉に情報を届けることで、うん、力になれるっていう、そういう活動なんですね、うん。
で日本語も結構需要はあるんですか。
日本語も、まあ、少ないですけどもあります。やっぱりその、今回だと COVID の情報だとか、
はいはい、
WHO の番組を字幕を訳して、
あ、なるほどね、
うん、
じゃあそういうのは、依頼はどこから来るの。それこそ WHO とか。
それはね、はい、これはその、TWB っていうんですけど、その、国境なき翻訳者団に、うん、トランスレーターとして登録するんです、
はい、
自分が、
うん、
そうすると、その日のこうなんていうの、タスクが送られてくるので、
あ、なるほど、
今このタスクを募集してるよっていう、
できる人探してますみたいな。
そうですね、うんうんうん、それでそれにこうアプライをして、でそれを出したものは、もう一人リビューアーさんもやっぱり翻訳者のボランティアでリビューしてもらって、それでアップする。でまあ、本人のページっていうのがあって、本人がその何時訳したとか、それでそれに対する評価がどうだとか、
うん、
っていうこともできるので、うん、まあ、自分の、まあ、レジュメの足しにもなるかな。
なるほど。でもこれ全部ボランティア、
ね、そうですね、うん、
すごい。
でも、まあ、選べる ので、
うん、まあ、できるやつをやればいい。
そうですね。で、あの、あまりこう自分のあまり気に染まないものは、うん、あのしない方が逆にいいですし、
そうです、
うん、なのですごくあれですね、嫌なもの、嫌なものっていうか馴染みのないもの、あるいはこう、うん、熱意を感じられないものは逆にやらないっていう選択ができ
る、うんうん、いや、もう翻訳は、私も翻訳はやりますけど、全然私がやるレベルはもう下っ端レベルなんで、もう本当にプロでやってる人はすごいなと思うんですけど、私は自分でも、うん、翻訳そんなうまくないと思ってるし、最近はあのもうなんだっけ、プルーフとかチェックの仕事にしてくださいって言って、そっちの方が楽なんで、
うん、
難しいですよね。
やっぱり翻訳者結局究極的には自分をなくさない、なくすところがゴールなので、うんうん、そういうね、逆にこう意見のある人は、
うん
うん、自分で書いたりしたいだろうしね。うん、
私一回通訳の仕事した時も何回か、もうず 何ヶ月かにわたってずっと裁判の仕事だ、裁判の法廷通訳じゃないですけど、そのクライアントさんの裁判の通訳をする時に、だからその人とずっと 何ヶ月か一緒に会ってやってたんですけど、すごいいい人だったんですけど、ゆかりさんってなんか通訳ってあんまり向かないですよねって言われて、やっぱり特に通訳とかもそうじゃないですか、この自分の意見を言っちゃいけないし、
うん、そうですね、
そうそうそう、だから自分をこう無にしないといけない、うん、特に裁判とかだと、あ、それ答えちゃダメとか言いたいんだけど、そういうの言っちゃダメだから本当は
そう、
うん、難しいですね、
うん、やっぱ向き不向きはあると思いますね、うん、まあでもアメリカに自分が住んでね、言葉でも散々苦労しているので、うん、やっぱり自分のできる言語でお役に立てる場所があるんだったら、うん、それでちょっとこう自分の気持ちも救われるというか、うんうん、
すごく、ね、役に立ってるっていう、
そうですね、
達成感っていうか、
うん、そうですね、うん、やっぱりあの自分の母語以外のものはその言語のレベルでしか会話できないし、
うん
うん、評価もされないしっていうところはありますよね、
うん、いやでも日本を離れてもう22年っていうことですけど、はい、なんか不思議なことに日本語って忘れないですよね。
そうですね、うん、てかまあ私の場合はむしろその英語圏に住んでるんだけども、英語を勉強したらなんか日本語が抜けちゃいそうな気がして、
うん、
意識的にやっぱりある時期までは日本語のメンテナンスっていうことをすごくそればっかりやってたっていうか、だから英語がなかなかうまくならなくて、うん、あのちょっとこれじゃいかんってことになったんですけど、うん、
そ
うです
ね、面白いですね。だから私も今、うちも本当に22年ぐらいこっちに住んでますけど、例えばなんか、例えば家族が病気したとか、日本でいきなり日本に帰って、本当コロナとかで帰ってこれなくなったら、なんか絶対私英語がおろそかになると思うんですよ。こんな毎日英語喋ってるのに。でも日本語は、私もう今海外に住んでる時間の方が日本にいた時間より長くなってきているのに、日本語ってなんか、うん、やっぱりそのなんか母国語の力っていうか、まあもちろんそのネットでね毎日日本語読んでますし書いてますけど、うんうんうん、なかなか自分で言うのも変ですけど、
うん、
日本語の方がやっぱり強いのは自分でも面白いなと思っていて、
そうね、やっぱり考えてる言葉だからかな、
あでしょうね、うん、多分、うんうんうんうん、やっぱり、
うんうん、だからうち息子なんかでも家の中では完全に日本語だ、うん、育ったので、まあ、両方使うんですけども、でどっちだと思うっていうと、どっちかっていうとなんか日本語が強いような気がするって本人は言うんですね、うんうん、だからやっぱり、まあ、それぞれの言語で切り替えてはいるんだけれども、やっぱその日常的にふとした時に考えてる言葉っていうのは母語になっていくのかなと、う
ん、面白い、
でもまあね、ゆかりさんいっぱい日本語も書いてらっしゃるし、
なんでですかね、書いてるからかな、でも、うん、英語もそれなりに使ってはいるんですけどね、英語で書く方が楽な時もあるし、うん、 ね、 ね、英語で言う方が楽な時もあるし、でも日本に帰ったら絶対英語はなんかこう廃れていく気がしますね、うん、面白い、言語って本当面白いですね、
ね、うん、まあでもその、まあ、だから何語でもね、あんまりこう言葉、いろんな言語の、例えばオペラもあるんですけども、
うん、
結局人間は同じだなっていうか、うん、その、うん、だから本当に手段というか道具ですよね、言葉はね、
うん、でまゆみさんはあのプリスクールでもお仕事をされてたんでしょ、しばらく、
あ、それはそうですね、もう去年までで
それはどのぐらい期間はされてたんですか？
6年半ぐらい働かせていただきました。うん、それがなんかアメリカに来て十何年間はもう在宅でずっとその翻訳の仕事をしてて、うん、でまあ外に出た方がいいよって言ってくださる方がいて、それもそうだなと、うん、いい経験でしたね、すごく。やっぱり
それは ECE を取られたんですか？
取りました。
ああなるほど。
はい、それでアメリカのね大学コミュニティカレッジでクラス取ったりっていう経験をさせていただいたし、うんうん、やっぱり何よりこう生きた人と働くっていうのはいいですね
そうですね確かに翻訳だともう昔の人が書いた、
そう、それにね、うん、一人で閉じこもってね、それでもう、もう何百年も昔の人とやってるので、いやいいなって思いました。ただね、それもすごくやっぱり生きてる人っていうのはそのもうエネルギーの塊だから
子供は特にね、
子供もそうだしね、あとやっぱ先生方もそうだし、あとあの親御さんもそうだし、うん、すごくやっぱりそのこうストレートな正直な思いがぶつかり合うね、うん、すごいエネルギッシュなあれなので、うん、そうするともうやっぱり他のことできなくなっちゃ う
できないでしょう、
うんうん、でやっぱりこう役割をね、その例えばクリス君先生っていう役割を帯びるとやっぱりそれに一生懸命になっちゃうので、うん、本当に楽しかったんだけど、あれですね、一区切りつけせ、またうちに戻る戻りました、うん、と思ったらコロナになっちゃう、
ね、と思ったら、ああじゃあもう本当なんか偶然、
そうですね、
ライフスタイルを変えたらコロナになってしまったっていう、
うんうん、そうですね、ちょうどだから私この夏に50になったんですけど、うん、50になるっていうのがすごくやっぱり自分にとってはビッグイベントで、
うん、
だからそれをやっぱり2年3年ぐらい前から考えていて、うんうん、で50代どうするんだろうっていうようなことで、でまあ外のお勤めはそこら辺でちょっと区切りをつけようかなと、うん、っていうかやっぱり在宅の仕事でやり残しというかね、やりたいことをやれるとこまでやってみたいっていうのがあったので、
うん、なるほど。そうだってオペラの翻訳とかコロナとか関係なく普通にあります？
そうですね、だから先ほど言ったみたいなその舞台に、あ、まあ、でもあれか、リモートの舞台が増えたので、うん、実際のコンサートはなくても今度配信のこれ新しい仕事ができたりっていうことはありますけども、うんうん、基本的に私の場合はその資料の充実なので、はい、まだまだそれは本当にあると、うん、何ヶ月先の公演のためにやってで、それでおしまいっていうものではなく、多分やって出しておいても、うん、何年後に見つけてもらえるかっていうようなことかもしれないんですけど、うん、あんまりその時事の動きには左右されないですね。うん、うん、てか、まあ、左右されないでとにかくやれっていうやることはいっぱいあるよ
やることいっぱいある、
うん、400年分
400年分すごいすごいな、
ね、
うん、面白い。あとですね、さっきもちょっと冒頭でちょっとお話しましたけど、まゆみさん、ブレンネ・ブラウンブッククラブに参加していただいているんですけど、はい、どんな感じ？
楽しいですね、本当ね、うん、まあ、私のその参加した理由としてはまずやっぱりその、まあ、ゆかりさんがの長年推しているブレンネ・ブラウンっていう
昔からね、しつこいくらいね、
うん、そうそうそう、この2人に対する興味っていうのがまずあったでしょ、うん、それからそのやっぱり、まあ、彼女が言ってそのブルネラビリティっていうのはすごくやっぱりそのコアに来る話だから、うん、ね、知らない人っていうのかな、私を知らない人、うん、あと私が知らない人との場でやってみたいなっていうのがあったんですね、うんうん、そうだからボストンにもそういう読書会とかあるんですけれども、やっぱりこうもうね、二十何年もいて、それで日常的にお付き合いをしてると、まゆみさんはこういう人っていうふうにイメージもあるし、うん、でそういうふうに思われてるだろうなと思うと、自分もそういうふうに何ていうの、
はいはい、
その役割を果たそうっていうふうに、うん、なんか変な縛り
が、ね、なんか立ち位置みたいなのがね、
そうですね、うんうん、でまあこれからもね、お付き合いしていただく人たちだし、まあ、そういうのとはまた全然別のところでやってみたいかなって思ってた、うん、タイミングっていうのもありますよね、うん、あとまあ本当にこのコロナの、まあ、いい面の数少ない副産物って、
うん、
リモートでの機会があり、
うんうんうん、
本当に楽しいですね、
うん、なんか私もなんかこういう会にしようとか思って始めたわけじゃなくて、昔からブレネー・ブラウンの本をみんなに読んでもらいたいと思っていて、うん、一緒に読みませんかっていうのが本当そういうきっかけだったんですけど、うん、なんか思わずこうメンバーも増え、
そうですね、
結構みんなが正直に思いを打ち明ける場になってくれて、うん、なんかこれってすごいじゃんみたいな感じで、
うんうん、いや思ったんですけど、だからそのゆかりさんのブログを読んでたでしょ、だから、うん、読んだことはあるんですよ、
はい、
うん、で本も読んだし、うん、なんだけどやっぱり今一つこう自分のことになってなかったなっていうね、うん、でそのこの読書会で、で自分の意見はどうなんだろうっていうふうに思いながら読むとまた全然違ってくるし、うんうん、まあ、あと他の皆様はどうだか多分似たような方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱこういう会に出ていこうっていう時はね、やっぱりこれで一つ自分の殻を破るというか、うんうん、
まさにアリーナ、
そうですね、本当アリーナに立つっていう感じね、うんうん、心をこう開いて、
うん
うん、頑張って開いてみようっていう姿勢の人たちが来てるので、うんうん、でお互いに そういう気持ちが分かるし、例えば ね、それで体験談を話す時も、うん、この話すこの人は今どういう心境でいるかって、またもう自分のことのようにね、うんうん、感じられるし、
うんうん、
いやでもそのアリーナに立つっていうのはやっぱりすごく象徴的な話ですよね、うん、だから私なんかそのオペラのことをやっていて、オペラでそのステージに立つ人、
はい、
で自分はステージに立つ人じゃないと思ってたから、
うんうんうん、
そのステージに立つとかアリーナに立つっていうのは私じゃない人の仕事だと思ってただけどブレーネに言わせるとそうじゃないと、
より好みできないんだって言ってるんですよね。
そうですね、う
ん、
もうあらゆることがね、もう生きてることがあれなんだっていうことで、うん、だから私 裏の人だからって言ってこう逃げてはいられないんだっていうようなことが、うん、あって、
いやすごくいいですね。
そうですね、楽しみです、
うん、すごい、私もなんか毎週楽しみにしてるんですけど、
うんうん、もう読み直すのにもすごい励みになるしね。
そうですね、
うん、あここのところはみんなどういうふうに考えるんだろう、
うん、あとなんかそんな、まあ、もちろんご近所で知ってる人とかもまだいる人もいますけど、なんかそこまで親しくないから逆に結構打ち明けられるっていうのも多分あると思うんですよね。
そうですね、うん、そう、結構ねボストン組多いんですよね
ボストン組ね、ひなこさんとかね、そうそうそうそう、う
ん、なんだけど、そうでもボストンのリアルなイベントでお会いしてもこういう話にはならない、と思うし、そうですね、だからすごく独特な空間ができてますよね、うん、
できてますね、
うん、
このままちょっと頑張って続けていきたいと思ってるんですけど、
うん
うん、これからまた選挙がどうなっているのか
本当そうだね、
私でも選挙権はないです、グリーンカード、
私ないです、まだグリーンカード、うん、そうそうそう、
結構日本に、あ、日本人でアメリカにいる人はやっぱりグリーンカードの人がほとんどみたいですね。
そうだね、なんかやっぱりね、日本の国籍が本当にいらないかみたいなね、
うん、あ、そうそうね、この間その話しましたね、
うん、そう、両方持てるんだったらね、もらえるものはもらえますよね、
うんうんうんうん、
でもその日本の方が認めてくれないし、でだんだんその40代の頃ね、そうやって外で働いたりしてた時なんかは取っちゃおうかって思ったんですけど、
うん、
今度だんだんもう老後のこと考えると日本に戻るかもしれないとか、
老後に日本に戻る人結構いますもんね、
うん
うん、それを考えると私も微妙になってきたな、
まあ、戻れないわけじゃないんですけどね、
はい、
うん、だから例えばそういう方もお友達でやっぱりいらして、アメリカで働いた時はアメリカ国籍にして、うん、で戻る時にまたなんか何復活するの、
あ、できるんだ、
できるんですよね、あるいは、うん、日本人のご夫婦だったら一方は日本国籍はでして、それで配偶者としていくとかね、
その手もありますね、両方日本人だったら、 そう、
うん、
そうか、いやうちはできないけど、うわ迷う、でも私よく覚えてるのは、私がこっちに来たばっかりの時に、
うん、
誰かにやっぱそういうのをすり込まれて、だから日本の国籍はそのギブアップしない方がいいよって、でも、うん、まあその時も私も若く20代とかで、もしなんか すごいね、運が悪くて、その夫が突然亡くなったとかなった時に、どうするって日本帰るってなった時に、日本国籍をギブアップしてたら、その元に戻るのがすごい難しいからって誰かに言われたんですよ。でもそれが刷り込みのように入ってて、あ、じゃあ選挙できないだけだから、じゃあもう私も普通の永住権でいいやと思ってやってますけど。
ね、でもやっぱり、うん、あの選挙にね参加したいなって思いますよね。
うんうん、私だから今地元、ここの地元ではカナダ大統領選とかはないけども、その、うん、フェデラルの選挙じゃなくて、あの地元のなんかミニシパリティのなんか本当市の、うん、なんだっけ、市議会議員とかの選挙、うんうん、それだったら永住権の人でも選挙権があるように変えようっていう動きがちょっとあって。
あ、そうなんだ。
で、それはなんか州ごとになんかやっぱりルールが違うらしいんですよ。で、私が住んでるここでそういう動きがあるか、うん、それ今すごい注目してて、ね、やってほしい、うん、やってほしいっていうのは、私もだって地元でボランティアとかしてるし、
なんかタックス
払ってる、そうそう、税金払ってるし、ね、すごい、うん、こういう言い方はなんだけど、すごい貢献してるわけですよ、コミュニティに。だからなんで私に選挙権がないのって、その市長さんを決めるとか、うんうん、もう自分に直接その日々の生活に影響ある人を決めるのになんでできないのみたいな、うん、だからそれはもしかしたらこの辺では数年後に変わる可能性はありますけど。
ああ、そうなんだ。
でもその首相とかを決める選挙とかにはまだ投票できないですね、うんうん、でもあのツイッターのお友達ではね、結構そのために選挙権取りましたってアメリカでね、うん、大統領、う
ん、この4年間で結構いましたね、うん、
すごい結構、うん、いや、やっぱアメリカはその大統領選っていう、そのなんか票の重みが違うっていうか、
ね、でやっぱりすごく、うちもだってあの息子はマサチューセッツは、ここマサチューセッツは民主党が強いから、
はい、
あのあんまり変わらないって言って、
うんうんうん、
あの行った先の州でやるって言って
ました。レジスタンス
だ、うん、
なるほどね。
それぐらいやっぱりね、みんな一人一票っていうのが、
うん、そう、重みがやっぱり、ね、違うと思います、
うん、
でね、でもその二重国籍認めよう認めようっていう、私はもちろん全然反対はしないですけど、賛成ですけど、うん、この話前にポッドキャストでもしましたけど、だから二重国籍を認めると、その税金を両方の国で納めないといけなくなる、うん、から私なんか一概にやろうよやろうよってあんまり言えない、
うん、
でも、誰だったかな、ツイッターでその話してたら、だからでもそうすると日本だってその分税収が増えるんだから、日本の国にとってそれ悪いことはないわけですよね、
うん、でもあれだの、国籍と結びついてるの、今私ほらあの日本で仕事してるじゃないですか。
あ、はいはい、
うん、そうするとあの日本とアメリカはなんか関税条約があって、
うん、
で両方に税金を納めないで済むように
ね、日本とアメリカは多分、うん、そうそうそうそう、うん、あのね、アメリカとカナダの二重国籍を持ってる人は大変みたいで、私も友達で何人かギブアップした人が両方でしないといけないから、
うんうん、
でだから日本とアメリカとか日本とカナダとかは多分大丈夫なんですよね。
なるほど。
でもなんかまあ国によるんでしょうけど、
うん
うん、あとね、なんか昔誰かとそういう話をした時に言われたのは、その人はその二重国籍は認めない方がいいっていう意見の人で、その人の意見は何でかっていうと、あれですよ、徴兵制。
そうだね。
そうでも、まあ、今ね、その今そんな徴兵制とかほとんどないから、そんな、うん、そんなの関係ないよっていうのは簡単なんだけど、もし、うん、ね、何年か後にもう世界が滅びるような第三次世界大戦になって、うん、日本とアメリカで両方で徴兵とかされたらどうすんだみたいな、
うんうん、
まあ、もちろんそれはなし、私はデボースアドボケットとして一部の反対意見として言ってるんですけど
そう、ね、まあ、今でもあれじゃないですか、あの国家公務員レベルの、あるいはそのアーミーに入る方
は、
はい、あの国籍一つにするんですよね。
ああ、なるほどね、一つじゃないとダメ、
うんうん、やっぱフェデラルで働く方とか、うんうん、あの軍隊に入られる方は、うん、
二重国籍はダメと。
そうですよね、やっぱりもう国益に直結するから、うんう
ん、なんかこうちょっとロイヤルティとかも関係してくる、あのちょっと前にあのオリンピックの話とかでもありましたよね、うん、あの大阪の阿部さん、どっちの国でメダルを取るんだみたいな、
うん、
コミって話ですけど、
うん、そうですね、まあ、普段あんまりでもアイデンティティでは関係ないかなっていうかね。
そうそう、あの、うん、あのみ真由美さんが紹介されて、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、その ね、日本人の男性の方でアメリカの市民権を取って、うん、まあ、そのやる前は自分が日本人じゃなくなっちゃうんじゃないんだろうかっていう心配をしてたけど、うん、そのなんか民族としては日本人だから全然それは変わらなかったってその人が書いてた。
そうですね、
それは確かにそうだなと思って、うん、でもちろん私が例えばカナダ人なりアメリカ人になった後でも、もちろんその日本人の民族としてのなんだっけ、こうベルメン、なんかその人たちをよくする、うん、ね、その差別反対とかもちろんそういうのやっていくと思うし、うん、そしたら国籍とかそこまで関係ないのかなっていう気もしますよね。
うん、そうですね。
国籍ってなんかあとなんか30年か40年かしたらちょっと薄れていくコンセプトかもしれないっていう気はします。
うんうん、
あとその子供たちもね、みんなもミックスの、でミックスの人がまたミックスの人と結婚して、ね、だからもう何人っていうコンセプトもどんどんどんどん、ね、なくなってきてるし、
うん、ですよね、
うん、いや面白い。
確かに。
そしたらですね、質問コーナーに入りたいと思うんですが、あ、はい、あ、でもその前にいつもみんなに聞いている質問、うん、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか、そしてそれをどうやって乗り越えましたか。
あ、試練、
はい、
試練、ね、いや30代は辛かったですね。
あ、そうなんですか。
講師ともに、うん、私は28の年に27歳でアメリカ来たんですけれども、はい、まずその講師、その外向きには、ね、言語も文化も違うところに来たと、うん、で留学でもないし、
はい、
要するに夫の仕事についてきたので、はい、自分でこう英語の国で暮らすぞとか、
うん、
何かこの国で何かするぞっていうふうに来たわけじゃないですね。
うん
うんうんうん、っていうか、まあ、行こうよ行こうよってけしかけた面はあるんですけど、うん、日本で大学院で論文が書けなかったから、うん、でもまあやっぱり何か目的があって来たわけじゃなくて、
うん、
あれなので、その言語とか文化っていうのは辛かったですね。それで、まあ、あとプライベートではその子供が生まれて、で長男にがちっちゃく生まれてゆっくり育つ人で、発達障害があったので、うん、でそういうその障害を持つ子の親になったっていう現実と、うん、まあそういうやっぱりこう一気にこうマイノリティの
、うん、
立場に、
はい、
教師ともになって、うん、でそのこと自体も大変だったんですけど、それを通じてなんていうかこう自分の持ってる偏見とか、
うん、
差別の意識とかっていうのにもう向き合わされたっていう、うん、それがやっぱり大変でしたね。
なるほどね。
そうだ、やっぱりそのこういう立場に置かれた自分っていうのはまずこう受け止めるっていうか認めるっていうのかな、うん、それがすごい難しいし、うん、なんでそれ難しいかっていうと、なんかそういうマイノリティの立場の人に対して偏見があったんじゃないのとか、
うんうん、
自分はすごい差別的な価値観があったんじゃないのってあったんですよね、やっぱりね、
うん
うん、でやっぱりそういうことを今度はそれを受け止め、でもう30代はね、もういい大人のはずなんだけど、もうでもそんなにこう自分のことちゃんと見てこなかったっていうか認めてこなかったのかっていう、なんかもうなったり、あとどういうふうに育ったからこういう自分になったのかってこともたどり直すっていうか、
うん、
そういうことをせざるを得なくて、うん、
なんかでもそれ私の場合は離婚がそれでしたね、
うんうん、
でやっぱり当たり前だけど、もちろん結婚するときに離婚するかもしれないと思って離婚する人はいないわけで、
うん、
私もそれ決定的になったときに、なんか、あ、私って離婚バツイチの人になるんだ、なんか私の人、うん、なんかそれがこうなんかデファインしちゃうような、まあ、なんか錯覚、やっぱり、うん、もちろん今まで経験したことないことだし、なんか私ってあの人離婚した人になっちゃうんだって、なんか、あ、で私の離婚した人に関してのなんかまあ差別っていうか見下していたような、うん、今はないですけど、やっぱり当時は若かったしね、なんか、うん、あったんだ、なんかそれ、そう、分かりますよ、なんか私まあ、なんかラベルを貼られるっていうか、私うん、このラベルの人になっちゃうんだっていうこうショック、
うん、そうね、やっぱりだからその、うん、そういう人もいるし、知ってるんだけど、
そ
自分がって言うとまた全然別の
ラ
ベルなんだなっていうこともね、うん、ただまあそれで、まあ、それが本当に30代どれぐらいかかったのかな、まあ、日々こう子育てしつつ、日々外でもいろいろ落ち込みつつやってたので、うん、あれですけども、結局その そういう壁っていうのはこう鏡っていうか、うん、本当もう壁は鏡っていう感じで、で、まあ、壁っていうのは具体的にはやっぱり人との関係なわけですけども、うん、人もね鏡でね、あのそれをやっぱり見ないことには、うん、その鏡に映ってる自分の姿を見るっていうことは、それをやりきらないとあの向こうにはいけないっていうのは本当に身に染みて、あのストラグルした30代でしたね、はい。でまあ、40代になったらちょっと吹っ切れて、あのあもうこういう自分なんだと、でこういう境遇なんだっていうこと で、まあ、また外に出始めたり、そのお勤めをしたり、カレッジ行ったりっていうことを始めたっていう、ちょっとなんか30代は暗黒の時代
でも40代は結構楽しかった、吹っ切れたって感じ。
うん、楽しかったって、今度はその、 あの40代はなんかこう実験っていう感じでしたね、
うん
うん、だからこう30代で一応捉え直した自分っていうの、だからその30代の時はもう先のことなんて考えられなかったっていうか、うん、もう過去を振り返る日々というか、うんうん、だったけど40代でそっかって、で置かれている環境を環境と付き合ってみようっていう感じで、うんうん、あの子供たちのこともそうですし、まあ、あと外の社会、自分の住んでいるこのコミュニティで働いてみようっていう気になったのはやっぱりちょっとそのね、うん、あのトンネルを抜けて、うん、何ができるかやってみようっていう感じでした、うんうん、
素晴らしい、 いやありがとうございます、
はい、
そしたら10個質問をしますので、
はい、
あまり深く考えずに答えてください、okay、あ好きなデザートは何ですか。
あデザート私ね甘党じゃないので。
あそうなんですか、
はい、あのまあ、たまに食べるねお友達が作ってくれる美味しいおはぎとか。
あいいですね。
あのはい、たあのすごくもう気合を入れて味わって食べるんですけど、あとこちらでなかなか食べられないモンブランとかね、
うん、モンブラン
とかね。だからまあ日常的には全然甘いもの欲しくないので、うん、逆になんかもうポテチチートス、
はいはい、私もその系ですけど。
そうですね、だからその辺は
もうお酒飲む方ですか。まゆみさん
飲みます。
あ、
はい、あの飲まないようにしてですけどね、うち家ではね、うん、あのもうだけどそのポテチはもう悪魔の食べ物。
そうですね私も食べないようにしてますけど大好きです、
うん、なんかやっぱりそういうもの欲しくなるときっていうのはなんかストレスがね。
あもう本当私3月とか4月とかもうこのコロナのストレスでもう毎日アイスクリーム食べてましたし、毎日ポテチ食べてましたし、ちょっとさすがに今はもうやめましたけど、うん、
そうだからバロメーターになりますよね。
そうですね、
うん、
確かに確かに。 OK じゃあ2番の質問、今何を読んでいますか、もしくは最後に読んだ本は。
ね、まあ、仕事の本じゃなくてあのランダムに選んだ本で、この間あのゆかりさんにお話ししたと思うけど、あれ面白かったです、あの宮下夏さんの羊と鋼の森。あ
それあの常に読みたいリストに入ってるんで、はいはい、うん、買わないと。
えあのそれはもう本当にあの何だったかな、あちょうどだからそのあの Kindle で読んだんですけどね、
うん
うんうん、裏方の仕事とやっぱり人との関わりで育っていくっていうような。
あそうなんですか。全然私、うん、あの話の内容知らないんですよ。でもいいから読めって言われて、うん、じゃあ読むって。日本語の本ってもう本当にスッと入れるからいいですよね。なんか
そうですね。でまたそのやめたところからまた読み始められるし、
でなんかどんな何系の話とかあんまり関係なくどれでも、うん、もちろんね日本語だからっていうのがあるんですけどすぐ読めるし、うん、そうだから今私も違う日本語の本を読んでるんですけど、あとそのもう Kindle ですごく楽に買えるようになったじゃないですか日本語。
そうね、
うん、それはすごい、
うん、ありがたいような怖いような
そんな気がついたらもうポチポチポチポチ、なんか漫画とかも買えるしね。
そうですね、う
ん、危ない危ない、ちょっとそれじゃあ読みたいですね私
も、うん、まあ、でもやっぱこう閉じこもってるね、今特に皆さんそうですけど、うん、閉じこもってる時はやっぱり本もこう人との出会いだから、うんうん、あの逆にそういう反動的に最近なんか小説っていうのかな、生きたに人が出てくる本が読みたいっていうような商談はあります、
うんうん、面白そう。 OK じゃあ3番、座右の銘は何ですか。
あ座右の銘、これはもうあの私もコンピューターに貼ってるんですけど、うん、2つあって、はい、いつも仕事を始める前にこれをもう言い聞かしてからやるっていう。
あすごいすごい、聞
きたい。っていうのはすごい苦手なことだからなんですけどね、はい、まず2つあって、1つは、他人や過去は変えられない、変えられるのは自分と未来っていう、これはあのエリック・バーンっていうあのカナダの精神科医の人の。
あそうなんですか、
うん、 you cannot change your others or the past.
うんうん、
you can change yourself in the future.
うんうんうんうん、
でこれはどうしてかというと、あの変えられるよりまずその他人や過去を変えられないっていう、だから、
うんうん、
あ考えなくていいんだと。どっちかというとその過去とか他人のことでぐちゃぐちゃ考えちゃう方なので、
うんうんうん、
それはあ考えなくていいんだって思った時すごい救われた言葉だったんですね、うん、だからもう、もう自分のこと未来のことにフォーカスするんだよと、
うんうん
うん、
いいですね。
そういうふうに読んでからいつも仕事始めると。でもう一つはあの人はやろうとしたことではなくやったことで判断される。
あなるほど、うんうん
うん、これはなんか日めくりに載ってた言葉で You will not be judged by what you planned、
うん、
but by what you finished 、
うん、じゃあ行動しないといけない。
そう、うんうん、プランしててもダメなんだよ、
やるつもりだったんだよって言っても
そう、
それやろうと思ってたのにって言っても意味がないっていうか、
うんうん、ね、だから変えられるのは自分と未来って言っても出さなきゃダメなんだよっていう、うん、
そうですね
そうすっごいもうあの計画だけはいっぱいあるんだけど、うんね、もう
確かに、いやそれいいですね、鋭い。
そう出さなきゃ。でもゆかりさんいっぱい出してるんですよね、すごい。だからそういう意味でもうロールモデルというか、うん、あとやっぱりそのいつもこうね書いたブログをこうやってこうあの出してきてあのくれるじゃないですか、あの例えば本のこととかね、
はい、
ああいうふうにこう引き出してこれるコンテンツがあるってすごいなと思って、私もそういう人になりたい
です。でも真由美さんブログ書いてますよね。
いやブログは書けないです。
書いてらっしゃらないんですか。
ね、ブログは
ウェブサイトはありますよね、
うん、いやいやいろいろやってはいるんだけどね、ちゃんと積み重ねてることはないですね。私がずっとやってるのはツイッターだけです。
いやそれは私もそうですけど、
ツイッターもね、
うん、ツイッターもなんかこうちゃんと過去のを探して出してこれる人はいいですけど、私もつぶやいたそばから忘れてる人なんで、あこんなこと言ったっけみたいな、
うん、でもツイッターはかなりなんていうかこうあの自分が前に書いたことをあのツイログとかで探せるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
うん、あれはすごい重宝してますね、うん、だからやっぱツイッターは正直にやらないと。
そうですね、
うん、あの正直にやるとあのなんていうかな、自分のデータベースになるっていうか、
なるほど。
なんか、ね、か前書いたなって思うとパッて出てきてあやっぱり同じこと言ってるとか
、うんうんうん、面白い、okay、じゃあ4番、何が怖いですか。怖いものは何ですか。
怖いものはやっぱりなんか人生のこう理不尽な出来事、
うん、コロナとか、
うん、っていうかもう少しこう個人的に個人に降りかかってくるような、やっぱりその家族が亡くなるとかね、
病気とか
病気とかね、うん、うん、だからもう本当そういう報道はちょっと素通りできないですね、うん、やっぱりまあもうそのことは毎日あるわけなんだけど、ただやっぱり多分自分に起きる前だから怖いので、
あそうです、やっぱり、うん、私も今それ思いました、さっきのその、うん、ね、障害のあるお子さんとかその私離婚したとか、例えばあのなんかこういうこと言っていいのか分かんないけど、例えば私なんか明日交通事故にあって、ね、下半身不随とかになるかもしれない、それ考えるともちろん怖いんだけど、うん、もちろんでなったら絶対ショックだと思うし、いろいろ葛藤とかあると思うんですけど、多分数年後には吹っ切れて、うん、いや私一生車椅子だけどそんなこと大したことないよって言ってるかもしれない、なんか数年後には、うんうん、でもやっぱその起きる前だから怖いんですよね。
そうですよね、うん、やっぱりまだこう距離があるからね、眺めてるからね、うん、だからまあ起きた時に実際だからいろいろそうやって自分に起こってきたこと、まあビビたることですけれども、自分にいざ降りかかってきたらもうその中で生きるしかないの で、
うん、 そうですね、うん、
その時はその時かなと思いつつ、でもやっぱりこう自分が起きてないこと
怖いです、ね、そうです、うん
うん、
だってね病気とかしたくないし、
うん、そうね、うん、
なるほど、okay、 5番、今までに人に言われたことで心に残っている言葉はありますか。いいことでも悪いことでも。
そうで、まあいろいろあるんですけども、高校の時にね、あの女子校だったんですけど、仲良しの5人組で、あのイタトマってイタリアントマトってカフェがね、高校の駅前に。それって
チェーンですかね。なんか
聞いたことある。チェーンだったと思いますよ。
なんか聞いたことある。
で、なんか試験が終わったとかなんとか、うん、あの。 ったって言っちゃもういたとま行ってケーキ食べながら延々と話すみたいな、あのしてたんですけど、その時にね、だから要するに話はもう本当におしゃべりなんですよ、うんうん、もうよく話すことあるよねあの頃の、
ね、
うん、これね友達がね、その眉ってさ、なんか話し始めて途中でね、うーんって黙っちゃうよねって、で他の子もうんうんうんってそうそうそうとかって、でなんか何が出てくるのかなと思ったらさ、なんか全然違う話になっちゃったりしてとかって言われてえって私ってそうなんだって全然自分でそう思ってなくて、
うん、
っていうのはこう自分の中ではこう、いやでもこういうふうには言えないとか、いやでもそれは決めつけられないとかって考えてるからうーんってなっちゃってるんですけど、
うんうん、
そういうふうに言われて初めて気がついた。だから他の人はそうじゃないんだって、
うん、
でそれがなんかこう、なんかこう自己意識のなんかすごいあのエポックな出来事でうん、うん、それから他の人はどうなんだろうってことよくかんあの気になっちゃったりとか、あと自分もやっぱりそうやってなんかその割り切ってこれはこうっていうふうに言えない人なんだなっていうか、
うん、
考えちゃう、うんですね、っていうか、まあ、あらゆる人あらゆる立場にやっぱり言い分があるっていうふ
う
に思っちゃうんで、う
んうんうん、
落ち着かずっていうか優柔不断なところがあるというか、
うんうん、
まあでもそれであの今の仕事もできてるのかなと思うんですけど、
ね、私も思いました。そのやっぱりいろんなストーリーを、ね、読むのがお仕事じゃないですか。でいろんな人の言い分とか、
う
んね、いろんな人のドラマを読むのがお仕事だったら、うん、いやなんかあいつはなんか悪い人とか多分決められないんじゃないかなと思いますよね。
うんうん、だそうなのかなって、まあ、いい面も悪い面もあるんですけどね。ただまあそういう人なんだっていうのを、ね、なかなかやっぱり言ってくれる人いないのでそういう友達
は必要だな。高校生ならではのその
そう
フランクなコメントだったっていう
ですね。うん、いやー、うん、本当にあの感謝してます。みんな元気かなってご無沙汰しちゃって、
大人だったらなんか、うん、言わなさそうな感じですよね。そういう、
うん、
よっぽど親しくないと、
うん、そうですよね。でやっぱ本当もうみんなもう字で話してるので、
うん
うん、やっぱりね、人は鏡だなっていう
か、うん、面白い
突きつけられた感じで、すごくそれは印象に残ってて、でやっぱり自分自己規定にあのの第一歩っていう感じでした。
うん、ありがとうございます。じゃあ6番、無人島に島流しにされて一つだけ持っていくことを許されました。何を持っていきますか？スマホと人はダメです。もう最近これをなんかつけないと人っていう人が多いので、
あ、うん、書くもの
書くもの、
うん、そうね、あの
私もです、
まあ、ペンとマネ室みたいな、ボールペンがいいかな、うん、水に浸んじゃうから、
うん
うん、それでまあ
何を書くんですか？
ね、例のあのモーニングページをね、
ジャーナル、
うん、そう、自分にジャーナルも書くだろうし、
オペラ書いたり
とか、あと、うん、あとそうだな、まあなんか詩とか手紙とかをね、こうなんかこう瓶に入れてね、うんうん、
おいいですね。
うん、てかあんまりこうあのそうやっぱり時を超えた言葉をなんかこう受け取ったり、
うん、
またあの人知れず出したりっていうことをしてるので、うんうん、あんまりなんていうかこうリアルタイムで伝えなきゃっていうかやり取りすることにはそんなに重きを置いてない
ですね。うん、なんかもうちょっと普遍性のある
メ
ッセージの方に興味があるっていうか、
うん、
てい
うかまあ時を場所も超えるんじゃないかと思っているので、
うん
うん、だからそれはいいですね。だからなんかそういう言葉を残すっていうかそのパッケージにしたり、うん、あとまあ自分の覚えてるものをねこうやって、うん、あの読み返せるようにしたりとか、なんかそういう、うん、書くものがあったらやっていけるかなって感じです、う
んうん、いいですね。まあ、時間はいっぱいあるんで、無人島なんでプロジェクトはいっぱいありますよね。
うんうん、ね、まあ、実際にはねあの食べるものやらどうすんだって感じだけど、うん、もうあの日々霞を食って生きてるのでうん、まずね書くものなんてあっても食べられないのにね。
そうですね、
うん、
いやでも私も絶対書くもの持っていきますね、
うん
うん、okay. 7番、どんなことがあなたを脆く感じさせますか？ What makes you feel vulnerable?
うーんとね、まあこれはやっぱり日々あの付き合っているオペラの中の人たちがこうなんていうかバーンってアリーナに立ってる、
うん
自分をこう出すっていうかね、あの要するに歌っていうのはもう本音だから、
うん、
まあそうじゃない歌もありますけども、人を騙すために歌うとかね、うん、あのだからそこにはやっぱりその人のこいつを騙してやろうっていう作為の本音があるわけで、やっぱり歌っていうのは本音なので、うん、ああいう本音をバーンって出しちゃってる人を見ると、うん、わ大丈夫なのっていうふうに、
ああの自分がそれでなんかああって思っちゃう、
そうですね、これは私にはできないとかって思った、うん、そういう感じでその彼らが心配になるっていうか、
うんうん、
でもねやっぱりね、あのブレネの本でもういろいろそういう言い方表現が本当ぴったりだなと思うんですけど、もうそれがやっぱり生きるっていうことで、
うん
うん、あのだからオペラとかってね全然現実離れしたっていうふうに思うかもしれないんだけど、そうじゃなくてあそこに人生の真実があるんだよっていうふうに思ってやってるから、うん、だからそういう本当にあまりにも率直で正直な人を見ると逆にそこまでいけてないあの、うん、普段守ってねあの生きてる自分の脆さが逆に映し出されるっていう感じがありますね、
うん、やっぱり鏡っていうか
本当そうですね、うんうん、でやっぱりそのじゃあその言葉を訳す時に訳さなきゃならないので
それもね、
うん、
すごい、
そうでこれで訳したものを出すっていう時に、
うん、
あの人これをねあの何千人のホールで歌ってるのに、ね、自分は出せないのかっていつも本当にもう試されますよね、うんうん、こう何かね自分の作品を出す時っていうのはそういうことはもう感じざるを得ないですよね、
うん、そうですね、うんうん、毎回そうです、うん、8番あのですね、これは普段やることで一番不安を煽ることは何ですか。これね英語で言った方が意味を分かりやすいと思うんですけど、うん、What's the most anxiety inducing thing you do on a regular basis?
不安、
うん、毎日、まあ毎日じゃないや、普段やらないといけないんだけど毎回こうドキドキするっていう、こう不安を煽るようなことってあります？
あやっぱり、あまあそうですね、まあ、家族を送り出すとき、
あなるほどね、
うん、
ちゃんと帰って
そうね
来るかっていうか、
うん、うん、それはありますね、まあ、私自分が家にいるので、
うんうんうん、
いつもこう送り出す方で、
うん
うん、でまあもちろんあの出てってくれないとこっちも仕事にならないから
なんですけど、それもすごくわかります
、うん、そうでもまああの今年この秋から次男坊の方が大学に行ってもう本当にいよいよ出て行っちゃったんですけど、うん、
はい、
でももう本当あの不安は不安なんだけどね、もう手放さなくちゃしょうがないし、
うん、近くの大学ですか、う
ん、
もう
全然違う、ね、他州なんです、もうこの辺にいっぱい大学あるのに他州に行ったので、
じゃあもう
なんか、うん、もう飛行機乗らないとっていう感じ、うんうん、まあでもねあの多かれ少なかれで、ね、近所にいたって子供は帰ってこない
みたいだし、まあそのぐらい年になるとね、そうですよね、
そうですね、うん、そう、まあでもだからね、本当もう息子を手放せたんだからもうあと何も怖いもんないっていうか、
うんうん
う
ん、
もうだからもう断捨離断捨離ですよね、うん、もう子供をね手放したんだから物で手放せないもんなんて何にもないわみたいな感じで
確かに確かに、すごい面白い、 okay、 あじゃあ9番今ハマってるものは何ですか。
今ハマっているもの、あかれこれ4年ぐらい毎日走ってます。
あすごい、 朝、 で、 朝ですか。
あ、まあ、朝になったり夜になったり、また最近ね、うん、またあの冬時間になったから、はいはい、朝走るようにしてるんですけど、うん、でもたった2キロなんですけど、
私もすごい、私あのジャーナル続けてるって偉そうに言ってる割にはあの、まあ、運動は家ではしますけど走るの苦手な人なんで、
いやそうなんですよ、うん、苦手だったんで結構やっぱり自分のその続けられる距離っていうのかな、うん、をあの測るのにその前何回か失敗してるんですけど、うん、でもすごくやっぱりあの精神安定上いいですね、うんうん、最初きっかけとしてはあの村上春樹さんがね、
はいはい、
あの人が若い時にあの専業作家になる時に走り始めたっていう、
あそうなんだ、
うん、
うん
のを読んで、それがずっと頭にあったんですけど、
うん
うん、でやっぱり私もその40代は外の勤めをしたり 家の仕事をしたりしたんですけど、どっかの時点でやっぱりまた在宅専業に戻りたいと思ってたので、うん、そうなった時のためにっていうのもありますし、で在宅のそのフリーランスの仕事って1日単位で成果があるとは限らないじゃないですか。
そうですね、
うん、で特にその大きなプロジェクト持ってると今日は全然進まなかったみたいな日があるんですよ、はいはい、あとなんか調べ物だけで終わっちゃったりとか、うんうんうんうん、だからその成果の上がらなかった日もなんかやるぞって決めたこれだけはやったっていうものが一つだけでもあるとすごい救われるんですよ。だからあの仕事は全然進まなかった、もう一時も訳せなかったけど、あのでも走ったぞみたいな、
うん、うん、そうだから翻訳ってそのリサーチにめちゃめちゃ時間かかるじゃないですか。
そうですね、本当調べるのも仕事のうち
なんで、
ね、
そう、私だからあのなんかその辺の安い会社の人からなんか何文字だからいくらねって言われるのがすごく嫌なんですよ。だから私あの時給でもらえるとこって仕事してるんですけど。
そうなんだ、うん
うん、わかります。で本当なんか全然進まないこととかやっぱりあるしね、
うん
うん、すごい4年、4年間、
うん、4年間、はい、2016年、
ね、なんか聞きながら走ったりとかします？
それはだんだん変わってきてね、もう必ず走るっていうふうにもうだんだん定着してくるとその時間必ず聞けるじゃないですか。
そうですね、
うん、そうだから、あの VOA Voice of America あの英語会、うん学習用のね、
はいはい、
あのポッドキャストとかをしばらく聞いてたし、うん、それでかなりあの聞けるようになりましたしね、うん、それでまあもうそろそろいいかなと思って今はほらあのブレネのオーディオブック聞いたり、あ、
はいはい
はい、うん、あの今オーディオブックの時間になってます、
うんうん、いいですね。
やっぱり一つこうなんか習慣ができるとそれにくっつけて、
うん、
次の習慣を作れるっていうかね、うん、やっぱ本当自分に合った分量っていうのはあの試行錯誤なんですけど、まあ、全然、うん、あのね走る人3キロ5キロ10キロ行くだろうから2キロなんてあっという間なんですけど、
うん、
逆にもう15分足らずなので、うん、1日15分避けない理由は
見つけられない。確かに、うん、言い訳できないっていうか、うん、いやでも本当でもやっぱ距離よりも続けることの方が大事だと思います、
うんうん、まあそれもあの人によるんじゃないですかねきっとね、うん、あのどういうあれが合うかをね、私は多分そういうなんかこう、うん、あの必ずやるっていうのそのやらない理由を考えれる済むから楽ってい
うの
かな、性格的にはね。
私も見習わないと。じゃあ最後の質問です。今何に感謝していますか？
夫すごい、 いやもう本当あのキリがないんですけど、
うん、
ね健康とか周りの人たち本当みんな構ってくれる人もほっといてくれる人もそのおかげっていうのはあるんですけど、ね、まあやっぱり一番感謝してるのは夫ですね。
うーん、
はい、息子が大学に家を出てく時にも言ったんですけど、私 の、 あの人生最良のチョイスは3つあって、1つは夫と結婚したこと、
うん、
これから2つ目は夫とアメリカに来たこと、
うん
うん、で3つ目はまあ2人の子供を持ったこと、
うん
うん、っていうふうに、やっぱりもう私そんなにあの自立したのがすごく遅かったので、もう夫におんぶり抱っこでアメリカに連れてこられたって言ったり連れてきてもらったって言ったり、
うん、
もうそういう感じであの親代わりのように最初の頃はしていたので、
うん、
はい、
なんかすごく仲良さそうな感じですね。
いやまあそうでもない、だんだんやっぱりね、それで私もあの自分も外勤めをしたらちょっと生意気になったりあの関係性はいろいろ変わっていくんですけれども、うん、うん、まあ
素晴らしい、
あの、いいですね、ありがたいなと思ってます。あの普段言わないのでこういうところ
こういう、うん、確かに本人にはなかなか言いに
くい。そうね、うん、
いやいいですね、わ素晴らしい、ありがとうございました。楽しかったです。
そうですね、
今週のゲストは三浦真由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
What's up, you guys? This is Sunny from Sunny Days in the USA. You're listening to はみ出し系ライフの歩き方。Enjoy!
さて、まゆみさんとの会話いかがでしたでしょうか？お仕事の姿勢がしっかり形成されていて素敵な先輩という感じでしたね。人は鏡という言葉、そして変えられるのは自分と未来、あとやったことで判断されるという様々な名言、良かったですよね。 まゆみさんのソーシャルメディアアカウントなどはショーノートに載せてありますので、ぜひフォローしてみてください。それでは今週のポジティブですが、私の今週のポジティブは、最近ですね、インスタが楽しくなってきたということですかね。こう何がきっかけかわかりませんが、いろいろメッセージをいただくことが増えました。それからいろいろつながりが増えていって、とても面白いです。インスタグラムをされている方はぜひフォローをお願いします。私個人のアカウントは、ゆかりピアレス、YUKARIPEERLESS。ポッドキャストのアカウントはアルファベットではみ出し系 HAMIDASHIKEI です。あと別の SNS では、TikTok が私のギルティープレジャーなんですけども、最近我が家の次男がですね、TikTok に投稿したいと言い出して、まあ彼はスマホを持っていないので、私のスマホを貸したんですけど、最近の子供たちってもう20分ぐらいで、こう、ちゃちゃっとビデオを作って投稿できちゃうんですよね。もうなんか時代が違うなと。すごい感心したんですけど、もう私はこうクリエイティブなことはどんどん応援していきたい親なので、不適切なコンテンツでない限りどんどん応援したいと思っています。リスナーの皆さんは TikTok されてますか？一応私もアカウントありますけど、名前はゆかりピアレスです。私どこのソーシャルメディアでも大体自分の本名を使っているので、それで探せば出てくると思いますけど、私が見てるとね、流れてくるのはほとんど英語圏のアカウントなんですよね、TikTok は。だから何か私も作ってるよっていう方は、フォローしますので、ぜひ教えてください。それからですね、先週ちょっとお話ししたクリスマスの企画なんですが、興味あるという方から何名かコメントをいただいているんですが、まだちょっとはっきり確定していません。で、私が今考えているのは、昔流行ったいわゆるチェーンメールっていうやつですね。こう一人に何か、まあカードとかですけど、送ると6人から何かが届くとかいう仕組みになっているやつで、私が子供の頃は不幸の手紙とか流行りましたけど、今もあるんですかね、不幸の手紙。まあもちろん不幸の手紙とかじゃなくて、こうクリスマスカードとこうちょっとしたもう郵送できるサイズのプレゼントを送るっていうのはどうかなと思っています。まあリスナーの皆さんと私とでこうカードの送り合いをするっていうのはもちろん歓迎ですし、それやりたいっていう方ぜひ連絡いただければ私の方の住所もお教えしますし、私はこの郵便を送るのが好きな人なのでそれは全然構わないんですが、こう一人に送ったら6人のハミライリスナーさんからカードが届くっていうのの方がこう結構ホリデーシーズンのこうホリデースピリットが盛り上がるかなと思っています。まあ、興味のある方はメールでもハミライコミュニティでもどこでもいいので興味ありますということをお知らせください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方はプロデューサー、ホストのピアレスゆかり、そしてクリエイティブディレクターの大塚優子さんとで制作しております。番組に関する感想はぜひリスナーさんのコミュニティ、Facebook のハミライコミュニティにてシェアしてください。メッセージは Instagram ゆかりピアレスもしくはハミライのインスタアカウントはみ出し系でお待ちしております。ハミライへのサポートは1回限りの PayPal もしくは月ごとのサポートは Patreon で可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますのでこちらもぜひご連絡ください。ハミライを気に入ってくださった方はぜひお聞きのポッドキャストアプリにてハミライのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方にはハミライステッカーをお送りしますので住所を教えてください。さてここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話します。今週の内緒話はですね、実はダイエット。私ダイエットという言葉をこう使わないようにしてるんですけど、まあ、運動がうまくいって今までこうキツキツだったジーンズが履けるようになったことです。まあ、先日ね、映画のエキストラで黒いパンツはダメと言われていたので、そのジーンズを履いててですね、1日それを履いてるのでこう苦しくて死にそうになったらどうしようかなと思ったんですけど、まあ、なんとか1日死なずに過ごせました。でもまあ結構まだピチピチなので家に帰ったら速攻脱ぎましたけどね、まあ、ちょっと引き続き運動は頑張って続けています。皆さんダイエット組の皆さん頑張りましょう。それから、ハミライジャーナル部も続いております。ハミライジャーナル部というハッシュタグをつけてインスタでもツイッターでも結構ですので投稿していただくだけです。私も今日で49日目ジャーナル続いております。まあジャーナルというかモーニングページズですけども、別に朝じゃなくてもいいので続けることに意味があると思いますので、ジャーナル興味がある方はぜひハミライジャーナル部というハッシュタグをつけて投稿してください。それでは今週も黙らないような男でいてくださいね。 Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe everyone and thank you for listening.